これは声の候補稲沢令和7年7月号です。はじめに市役所支所の電話番号をお伝えします。市役所058732-1111、祖父江支所058797-2121、平和支所056746-1111。こんにちは、声の候補稲沢第1095号7月号をお届けします。スーパーの食品売り場に並ぶ青い梅の実や、夜田んぼから聞こえてくるカエルの大合唱に季節の移り変わりを感じますが、皆様お元気でいらっしゃいますか。6月14日は雨の中健康体操お疲れ様でした。つぼ押しのとてもいい体操だったと参加された方から聞きました。今日から3日ほどは最高気温が35度以上という予報が出て、今は何月だったかなと思わず見てしまいました。梅雨の中休みにもうこの暑さです。まだ体が暑さに慣れていないので、今から熱中症対策に心がけたいと思います。さて、今月の表紙は簡単楽しい親子でクッキング、画面いっぱいにお料理を楽しむ一組の親子の姿が映っています。左側には青いエプロンをつけた3歳くらいの男の子が、右側にはマスクとグレーのエプロンをつけて髪の毛を後ろで縛っている若いお母さんがいます。男の子は小さなスプーンを右手に握りしめ、左手の人差し指を使ってスプーンですくったコーンをピザ生地の餃子の皮の上に乗せようとしています。お母さんはここにコーンを乗せるといいねというように、人差し指でコーンを置く場所を指差しながら優しく見守っています。餃子の皮にはケチャップが塗ってあり、その上にハムとコーンが乗っています。男の子の集中している表情がとてもいいです。コメントを読みます。5月29日に長野子育て支援センターで開催された子育て講座クッキングの様子を撮影した1枚。参加した子どもたちは餃子の皮を使ったピザやフルーツヨーグルトをお母さんと一緒に調理した後、おいしいと嬉しそうに食べていました。今月の表紙でした。それでは今回の内容をご紹介します。稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ。広報稲沢第1248号の内容は特集健康保険証が変わります。各種お知らせなど、図書館からのお知らせ以上です。それでは最後までお聞きください。
稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせです。梅雨なのにすでに猛暑日を経験しました。会員の方も会員でない皆様もいかがお過ごしでしょうか。伊那市教では6月健康体操教室を開き、指圧のツボのいくつかを体験し、その効果について学びました。実践し活用してくださっていると嬉しいです。ではこれからの予定をお伝えします。 1. ボラ連交流会、会員とボランティアグループとの交流会です。7月22日火曜日12時から14時、場所は稲穂カフェ。会費はランチ代実費500円ほど。7月10日 木曜日頃までにお申し込みください。2. 秋の研修会、10月2日木曜日を予定しています。おいしいランチと何がしかの体験を軸に検討を始めています。名画体験とか哲学体験など一味違う体験コースも案として出ています。どうぞご期待の上予定を空けておいてくださいますようお願いします。会員でなくとも視覚障害3級以上の方ならどなたでも参加できます。問い合わせ申し込みは稲市協役員の田中智子、電話 090-1727-6803、 いずれの行事も送迎の必要な方は申し込み時にお知らせください。なお壺体験講座で使った資料をご希望の方は遠慮なくお尋ねください。猛暑にひるむこともなく、知恵と経験を生かして乗り切りましょう。以上、稲市協からのお知らせでした。
広報の内容に入りまして、特集、健康保険証が変わります。お手元にある健康保険証は順次、有効期限を迎えます。医療機関、薬局を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を窓口に提示してください。マイナ保険証の利用方法を確認しよう。マイナ保険証はマイナンバーカードの IC チップにある電子証明書を利用し、最新の健康保険資格情報をオンラインで確認する仕組みです。健康保険を変えたときは、従来通り保険者の移動届などの手続きが必要です。マイナ保険証の利用登録をしている方は、保険者での紐付けが完了後、自動的に健康保険資格情報が更新されます。マイナ保険証の有効期限。マイナンバーカードは、発行から10回目の誕生日、未成年者は5回目まで。利用者証明用電子証明書は発行から5回目の誕生日までです。有効期限が切れても3ヶ月間は受診のみ可能です。マイナ保険証の利用方法。ステップ1、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに入れる。ステップ2、顔認証または4桁の暗証番号入力のどちらかを選択して本人確認を行う。マイナ保険証の利用登録がない方は、その場のカードリーダーで利用登録を行う。ステップ3、医師、薬剤師に提供する情報、過去の診療、薬剤情報、検診情報などの提供可否を選択する。マイナ保険証はどんな時に役立つの？医療情報を共有、複数の医療機関を受診している方や、薬を併用している方は、医師、薬剤師に診療・服薬情報を伝える必要があります。マイナ保険証を利用すれば、これらの医療情報をより正確に共有することができます。医療情報の共有には、マイナ保険証の提示時に同意が必要です。また、救急患者の適切な応急処置や医療機関への搬送にマイナ保険証を利用するマイナ救急実証事業が進められています。電子処方箋を除く医療情報は受診日の翌月11日以降に反映されます。直近の受診状況は引き続き口頭、 お薬手帳などでお知らせください。窓口で限度額を適用。手術、入院などで高額な医療費が発生した場合でも、マイナ保険証を利用すれば窓口での支払いを限度額までに抑えることができます。資格情報のお知らせ。資格確認書を送付します。国民健康保険に加入している方、後期高齢者医療に加入している方へ、8月1日から使用する資格情報のお知らせ、資格確認書を7月に送付します。区分、送付物、変更点の順でお伝えします。まず、国民健康保険に加入している方、マイナ保険証あり。資格情報のお知らせ。ただし、マイナ保険証の利用登録解除申請をした方には、資格確認書を交付。マイナ保険証なし、令和8年7月末期限の資格確認書を送付します。変更点、資格情報のお知らせ。資格確認書は、世帯主に非保険者ごとに分けて郵送します。世帯の国保加入者数分の封筒が届きます。資格確認書は簡易書き留め郵便で郵送しますので、資格情報のお知らせとは別々に届きます。高齢受給者証は資格確認書に一本化し、資格情報のお知らせ、資格確認書に負担割合、有効期限、発行期日を記載します。次に、後期高齢者医療に加入している方、全員に令和8年7月末期限の資格確認書を送付します。マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、全員に資格確認書を交付します。限度額適用、標準負担額減額認定証や限度額適用認定証は資格確認書に一本化します。資格情報のお知らせ、資格確認書を送付しますでした。国民健康保険税の税率などを改定します。令和7年度の国民健康保険税率などを改定します。税額は世帯主へ7月中旬に送付する納税通知書で確認してください。なお、改正条例等成立後、速やかに実施できるよう準備を進めています。6月11日時点、国民健康保険税率の改定。区分、所得割率、均等割額、平等割額、付加限度額について、改定前、改定後をお伝えします。まず、医療給付費について。所得割率、改定前、6.50% が、改定後 6.90%、 均等割額 24,800円が 25,800円、 平等割額 18,200円が 19,000円、 付加限度額 65万円が 66万円、 後期高齢者支援金等について、所得割率 2.40% が 2.50%、 均等割額 8,600円が 9,100円、 平等割額 6,800円が 7,200円、 付加限度額 24万円が 26万円。介護給付金について、所得割率 2.20% が 2.30%、 均等割額9800円が10,000円、平等割額5200円が5400円、付加限度額17万円、改定後も17万円で変わりません。低所得者軽減、均等割額、平等割額の拡大。軽減される割合、軽減判定世帯所得については計算式があります。まず、5割軽減の方は、拡大前、43万円プラス、括弧、給与所得者などの数、マイナス1、閉じる、かける10万円プラス、29.5万円、かける非保険者数。拡大後は、29.5万円が30.5万円になります。ついで、2割軽減の方は、拡大前、43万円プラス、括弧、給与所得者などの数、マイナス1、閉じる、かける10万円プラス 54.5 万円、かける非保険者数。拡大後は、54.5 万円が56万円になります。国民健康保険税の税率などを改定しますでした。これで特集健康保険証が変わりますを終わります。問い合わせ先は国保年金課、電話 32-1312 です。
暮らしの情報をお知らせです。久能昇進様に名誉市民の称号を贈ります。稲沢商工会議所終身名誉会頭、久能昇進様に稲沢市名誉市民の称号を贈り、顕彰することを議会の同意を得て決定しました。久能様は平成17年から稲沢商工会議所の会頭、令和3年から終身名誉会頭を務められ、長年にわたり経済界をリードして、産業の進展に寄与されています。また、これまで市民病院の医療機械の購入や、勉学の意欲があり、就学のための経済的支援が必要と認められる高等学校などの生徒を対象にした給付型奨学金制度のために、多額の寄付をいただいています。問い合わせ先です。秘書政策課 32-1123 久能昇進様に名誉市民の称号を贈りますでした。戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給します。戦後80周年にあたって国が改めて戦没者などのご遺族に対して弔意の意を表すために特別弔慰金を支給します。なお、戦没者などの死亡当時のご遺族に限ります。支給額は27万5千円。令和10年3月31日金曜日までに直接お申し込みください。申し込み先は福祉課 32-1278。戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給しますでした。介護保険料における所得基準の見直し。介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和7年度から介護保険料の一部の所得段階において、所得基準が見直されます。問い合わせ先は、高齢介護課 32-1286、介護保険料における所得基準の見直しでした。後期高齢者医療制度についてのお知らせ。コールセンターを開設しています。愛知県後期高齢者医療広域連合では、電話窓口を開設しています。保険料、資格確認書、給付などについての相談は、愛知後期高齢者医療コールセンターに問い合わせてください。 愛知後期高齢者医療コールセンター、電話0570-011-558、対応期間は令和8年3月31日火曜日まで、午前8時45分から午後5時15分、平日。なお7月12日から8月31日は土日祝も開設しています。ご利用には通話料がかかります。後期高齢者医療制度保険料が決定。令和7年度の保険料率が決定し、所得割率が 11.13%、 被保険者均等割額が53,438円となりました。7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。保険料の軽減条件に該当する方は保険料が軽減されます。軽減額や算定方法は保険料額決定通知書を確認してください。問い合わせ先です。国保年金課32-1325、後期高齢者医療制度についてのお知らせでした。国民年金保険料免除納付猶予制度。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請して承認されると承認期間の納付が免除猶予されます。免除制度には月額保険料の全額または一部が免除される区分があり、納付猶予制度は50歳未満の方が対象です。対象期間は7月から令和8年6月分、ただし申請時点から2年1ヶ月前の期間まで遡って申請できますが、申請が遅れると障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくなる場合がありますので、早めに申請してください。申請に必要なもの、基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類、雇用保険受給資格者証、離職の場合は雇用保険被保険者離職票などお持ちください。申請先は国保年金課32-1328、または支所。国民年金保険料免除納付猶予制度でした。井の口学校給食センターの内覧会を開催します。老朽化し衛生環境や労働環境の改善が必要な小中学校に併設されている単独調理場の一部を集約し、新たな共同調理場を整備しました。9月からの教養開始に先立ち内覧会を開催します。7月12日土曜日午前10時30分から午後3時、所在地は井の口沖野田町38番地。内容は案内に沿って施設設備を見学。問い合わせ先は庶務課32-2308。井の口学校給食センターの内覧会を開催しますでした。高齢者の集い、高齢者の長寿をお祝いし楽しんでいただくため歌謡ショーを行います。9月20日土曜日午後2時から3時30分、場所は名古屋文理大学文化フォーラム市民会館大ホール。対象は市内在住の昭和35年4月1日以前に生まれた方。定員は1300人、抽選です。内容は鳥羽一郎さん、矢島明夫さんによる歌謡ショー。申し込みは7月2日水曜日から31日木曜日にお申し込みください。郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、介助者の有無を記入の上、ファックス 24-5115 または直接名古屋文理大学文化フォーラム市民会館電話 24-5111 高齢介護課司書市民センターへお申し込みください。用紙は申し込み先で配布します。また車椅子席の希望や手話通訳者が必要な場合は申し込み時に記入してください。高齢者の集いでした。障害者障害児スポーツレクレーション大会、9月21日日曜日午前9時30分から午後3時、場所は美祭新金稲沢アリーナ総合体育館。対象は市内在住在勤在学通称含むで障害のある方とその家族関心のある方。定員は150人、先着、障害者とその家族を優先します。申し込みは7月26日土曜日午前10時から午後3時にお申し込みください。勤労福祉会館第4研修室へ。なお障害者団体役員へ事前連絡も可です。問い合わせ先です。稲沢市障害者福祉団体連合会電話 090-8130-1779、 ファックス 056746-6010、 メール稲少年@gmail.com。 障害者障害児スポーツレクレーション大会でした。
健康だより。問い合わせ先は保健センター内健康推進課電話 21-2300 です。心がけ野菜たっぷり塩ちょっぴり。愛知県民の野菜摂取量が不足しているのを知っていますか？男性は全国ワースト1、女性はワースト3となっています。また、1日の食塩摂取量は目標摂取量を大きく上回っています。平成28年度国民健康栄養調査によると、1日あたりの野菜塩分の摂取量について見てみます。野菜の摂取目標 350g に対して、愛知県の平均は男性が 229g、女性は 238g となっています。次に、減塩目標は男性が食塩 7.5g 未満に対し、愛知県の平均が 10.6g、女性は 6.5g 未満に対し 9.3g となっています。野菜を摂るとどうなるのかな？塩分を控えるとどうなるのかな？それは血圧の数値の改善、脳卒中や虚血性心疾患の減少の効果が現れます。市内飲食店などにステッカーや卓上のぼり旗を配布し、野菜摂取や減塩を呼びかけています。また、市のホームページで、野菜たっぷり塩ちょっぴり推進店を紹介しています。まずは、毎日プラス一皿の野菜、美味しく減塩1日 2g を目指して今日から始めましょう。心がけ野菜たっぷり塩ちょっぴりでした。献血にご協力を。献血は3会場で行われますので、それぞれの会場ごとの日程をお伝えします。市役所、7月3日木曜日、午前9時30分から11時30分、午後1時から4時。平和楽楽プラザ、7月3日木曜日、午前9時30分から11時。市民病院、7月10日木曜日、午後2時から4時。対象は体重 50kg 以上で、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。なお、 65歳以上の方は、60歳から64歳に献血の経験がある方は受け付けれます。その他、400ml 献血のみ受け付けます。既往歴などにより献血できない場合があります。事前に確認をしてください。献血にご協力をでした。各種相談、教室、すべて無料、祝休日を除きます。名称、日時、場所、内容、その他の順でお伝えします。健康相談、水曜日午前9時から11時、保健センター、火曜日午前9時から11時、保健センター祖父江支所、内容は保健師による相談です。母子健康手帳、健康手帳のある方は持参してください。予約は不要です。食生活相談、随時。医師健康相談、7月28日月曜日、午後1時30分から3時。いずれも保健センターです。食生活相談は栄養士による相談。電話予約が必要です。医師健康相談は医師による相談で、7月18日金曜日までに電話予約が必要です。各種相談教室でした。これで健康だよりを終わります。7月の市民相談。相談はすべて無料で、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。名称内容、日時、場所、問い合わせ先の順でお伝えします。法律相談、予約制、弁護士による相談、定員各6人、先着順です。予約は7月1日火曜日から受け付けます。8日火曜日、15日火曜日、8月5日火曜日、午後1時30分から4時30分、市役所相談室4、22日火曜日午後1時30分から4時30分、平和支所会議室。不動産登記相談予約制です。登記相談は司法書士による相談。定員各5人先着順です。予約は7月7日月曜日から受け付けます。11日金曜日午後1時30分から4時。行政相談18日金曜日午後1時30分から4時。人権相談24日木曜日午後1時30分から4時。登記相談、行政相談、人権相談の場所は市役所相談室3。不動産相談のみ市役所相談室4です。以上の問い合わせ先は福祉課 32-1278。なお、調停裁判中の案件の相談はご遠慮ください。複数回の予約は不可です。消費生活相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前10時から正午と午後1時から3時、市役所相談室1。問い合わせ先は消費生活センター 32-2594。女性悩み事相談、9日水曜日と23日水曜日、午前10時から午後3時30分、市役所相談室2、福祉課 32-1278。高齢者に関する相談、開所時間内で随時実施しています。各地域包括支援センター、高齢介護課、32-1293。休日納税相談、電話相談もできます。5日土曜日、午前9時から午後4時。収納課。問い合わせ先は収納課 32-1248。生活困窮など福祉に関する相談。月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前8時30分から午後5時15分。市役所東庁舎内の社会福祉協議会です。問い合わせ先は、 社会福祉協議会内福祉総合相談窓口 32-1484 です。青年貢献制度に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前8時30分から午後5時15分、市役所東庁舎内の社会福祉協議会。問い合わせ先は社会福祉協議会内青年貢献センター 22-5565 です。以上、7月の市民相談でした。これで暮らしの情報お知らせを終わります。
街の話題、ホットな出来事を写真でお伝えします。5月19日教育のための寄付受領及び感謝状贈呈式、稲沢商工会議所終身名誉会頭久能昇進様から教育のために1200万円のご寄付をいただきました。寄付金は平成30年度に創設した返済の必要がない奨学金久能奨学基金奨学金制度に活用されます。5月24日ママパパ教室、保健センターで妊娠8ヶ月までの妊婦とその家族を対象に開催されました。妊娠中の生活、栄養、保育の仕方を学んだほか、男性は妊婦体験ジャケットを着用して妊婦の大変さを体感しました。妊婦体験ジャケットは胸も大きく、お腹は赤ちゃんが入るくらい膨らんでいます。お父さんは保健センターの職員に着付けてもらっていますが、どんな感想を持たれたのか気になる写真です。6月4日稲沢あじさい祭り、5月31日から6月15日に大塚松海寺歴史公園松海寺で開催されました。可憐で鮮やかなあじさいに彩られた会場は多くの来場者でにぎわっていました。オープニングセレモニーをはじめ、あじさいを浮かべた水鉢の設置や飲食ブースの出展なども行われ、訪れた方は歴史ある松海寺の文化財とともに初夏の風情を楽しんでいました。あじさい祭り、3枚の写真があります。1枚はあじさいの前で父と子を写す母の写真、その他に犬と一緒に散歩をしている夫婦、アジサイの花のアップの写真です。木陰は涼しそうです。以上、街の話題でした。園児の成長記録、片原意識保育園、綺麗なアゲハチョウになるといいな。散歩中にアゲハチョウの幼虫を見つけ、部屋で飼育することにしました。黒色の幼虫から脱皮して緑色の幼虫に成長し、サナギになる姿を興味津々で観察しています。自分たちで図鑑を持ってきて調べたり、出てきた触覚の匂いを嗅いで臭いと驚いたり、葉っぱを食べてうんちをする姿に、うんち出てきたと友達に報告したりする姿が見られました。どうしてどうなるのだろうという疑問を持ち、自分で調べることで好奇心や探求心を養うことができます。命を大切にする気持ちが育つことを期待し、今後もいろいろな生き物に触れる機会を作っていきたいと思います。園児の成長記録でした。Go! ウルフドックス名古屋、新加入選手のお知らせ。ウルフドックス名古屋の新メンバーとして宮浦選手、佐藤選手、早坂選手の3名が加入しました。日本代表として活躍中、新加入選手の宮浦選手、佐藤選手のほか深津選手、山崎選手が日本代表に選出。現在開催中のバレーボールネーションズリーグなどで代表として戦うウルフドックス選手の応援をぜひお願いします。ウルフドックスニュース。5月14日海の事件事故の緊急通報番号118番の啓発活動への支援と協力に対して第4管区海上保安本部より感謝状をいただきました。今後も海の安全を守るため相互に連携を図りながら海の安全の啓発活動を実施していきます。5月30日に稲沢特別支援学校で稲沢警察署と連携して交通安全教室を実施しました。山田選手とウルド君が参加し、中等部の生徒へ安全指導を行いました。Go ウルフドックス名古屋でした。
市民文芸短歌のコーナーです。吉田恵子選、特選2首、入選8首をご紹介します。はじめに特選、大塚北、竹村秀子、雨の中散策するもまた楽しい、道端の花生き生きとして。雨の中散策するもまた楽しい、道端の花生き生きとして。好評です。雨の中の散策は時に新しい発見がありますね。生き生きに草花の生き抜く力を感じ、活力ある歌になりました。北島町、吉田清、妻の家いつも笑っているばかり、短すぎたね70年は。妻の家いつも笑っているばかり、短すぎたね70年は。好評です。妻に先立たれ、ずっと奥様のことを思い出し悲しんでいらっしゃるのでしょうか。でも奥様はいつも笑顔で見守っているのではないでしょうか。次に入選です。祖父江町本校、山田正人、アスファルトの深きひび割れ縫うように、鬼田びら湖のロゼットはゆる。祖父江町森上本郷、田中由美、しばしの間欅の下に佇みて、若葉を揺らす風の音聞く。祖父江町江東、大野恵子、白黄色、大粒小粒とりどりの錠剤のみて生かされており。祖父江町兜神殿、渡辺清子、やんだかと手のひら上に仰ぎ見れば、細かな雨が頬を濡らしぬ。稲葉二丁目、堀田静子、万両の下葉の陰にひっそりと、冬の名残か赤き身一つ。中野省庁、桜井大地、風吹けど自由に飛べぬ我だから、苦悩の狭間で幸せを知る。平和町最高峰、本庄千恵子、久しぶり元気だったとかしましく、15に戻りし三樹の友ら。小沢一丁目、押沢俊之、コロコロと素肌表すじゃがいもは大きかったり小さかったり。このコーナーでは短歌を募集しています。9月号短歌冬季雑影、締め切り日は7月15日火曜日必着。応募方法、住所氏名、振り仮名を記入の上郵送。 郵便番号 492-8269、 住所不要、ファックス 23-1489、 E メール tanka@city.inazawa.aichi.jp でシティプロモーション課へお申し込みください。はがき1枚につき2種まで。市民文芸短歌のコーナーでした。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせします。受付時間は土曜日の内科は午後1時から4時30分まで、日曜日祝日の外科は午前9時から午後4時30分までです。日曜日祝日の内科は稲沢市医師会館内の休日急病診療所、電話 0587-36-3006 で行います。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です。マイナ保険証など健康保険資格確認書類と現金をお忘れなく。それでは筆下ごとに日曜日祝日の外科と土曜日の内科の担当病院をお知らせします。まず外科の担当病院です。7月6日日曜日、要泌尿器科皮膚科22-1800。7月13日日曜日、近藤整形外科22-5355。7月20日日曜日、宮田整形外科34-5055。7月21日祝日、山村外科32-1845。7月27日日曜日、六和病院056746-3515。以上、外科の担当病院でした。次に内科の担当病院です。日曜日祝日は稲沢市医師会館内の休日急病診療所で行いますので、土曜日の担当病院をお知らせします。7月5日土曜日、吉田内科循環器科23-8211。7月12日土曜日、山上内科循環器科36-7778。7月19日土曜日、荒尾内科耳鼻咽喉科34-3111。7月26日土曜日、渡辺委員 97-7888。 以上、内科の担当病院でした。休日急病診療所の受付時間外および平日の夜間に急病で困ったときは、県救急医療情報センター、電話 0586-72-1133 へ問い合わせてください。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせしました。
図書館からのお知らせ。令和7年7月1日発行の CD せせらぎ第441号が出来上がりましたので、主な内容をご紹介します。1、この地方の話題2つ。一宮市民病院に脳卒中センター。友人たちへ。2、健康の話題2つ。夏の感染症対策。頭皮の匂い。3、尾張のツタ重全身の眼力。4、ピアノ音色全身で整える。5、四季の塩。6、おしゃべりはとっておきの嗜好品。7、春、秋。8、ホセ・ムヒカ元ウルグアイ大統領の死去。9、職場用語に野菜ファミリー。10、コガメロディーと平和の祈り。11、中日真珠。 12投稿文2つ100歳の入居者目が輝いた瞬間大相撲熱再燃13旬が支えるパワフルな美以上のようになっております。この CD をお聞きになりたい方は中央図書館までお電話でお申し込みください。皆様のご利用をお待ちしております。電話番号 0587-32-0862 です。図書館からのお知らせでした。
これで声の候補稲沢第1095号令和7年7月号を終わります。恐れ入りますがお聞きのテープまたはデイジーは7月15日火曜日までにご投函くださいますようお願いいたします。先週紹介時のアジサイを見に行きました。赤、青、白、紫、ピンク色などの花が見ごろを迎えていて美しく梅雨の鬱陶しさを忘れさせてくれました。会場の一角には稲沢緑風館高等学校の生徒さんが作ったアジサイも紹介されていました。これからますます暑さが厳しくなっていきますのでくれぐれもお体にお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。それではお元気で。